今村です。
カズです。
角川です。
ラジオ語るポッドキャストを始めます。はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、すみません、ちょっと先週は私がお休みをいただいておりまして。
すっかり良くなられたようで。
はい。びっくりしました。
何よりでございます。
なんかこの40代になって、38度後半の熱とか出るとかなりハードにきついですね。
うん、ね、結構しんどいですよね。
いや本当にくれぐれもね、ご自愛いただければと
思います
。はい。
いわゆる風邪だったんですか？
多分ウイルス性腸炎ですね。
うん、
あのちょっとあの家族がかかってたのでそれが移ったっていう、はい、病院までは行かなかったので正確にはあれですが、症状的にも多分流れ的にもそうだろうなっていう感じでしたね。なんで今回はあの3人揃ってというところに、はい、久しぶりにゲスト会ということで、
はい、
私が以前、ゲスト参加させていただいた犯人人のポッドでラジオから小星さんに、はい、今日はゲストで来ていただいてます。久保さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうもです。久保です。どうもです。
久保さん、よろしくお願いします。
お願いします。
どうもです。
聞いていただいた方もね、いるかもしれないんですけど、僕らと同じように、3人の男性で好きなラジオについて喋るというポッドキャスト
を、はい、
いらっしゃって、
はい、
で僕らのポッドキャストを見つけていただいて、コンタクト取っていただいてですね、僕が一度ゲスト参加させていただいたと。
いや、まさか興味持っていただいて、こんな、
ありがとうございます。
はい、
いや本当ですね。はい、
同じようなことやってる人がいたという。
ですね。はい、まさかいました、仲間がいるとはっていう
のね。びっくりしましたね。ちょっと1年、ね、少し、
はい、
あ、そうですね、1年、はい、僕らの方が、ね、はい、はい、パイセンということで、
こっちがもうすぐ3年ですかね。
うん、そうですね、来月で丸3年。
はいはいはい、
あ、じゃあもう 2年やられてるんですね。2年近く。はい、
そうですね。
はい、すごい。
ここさん、少し自己紹介というか、ポッドキャストの、あのご紹介なども少しお願いしてよろしいですか。はい。
あ、はい。はい。3人にはですね、ポンと松尾と小星で、3人組でやってる、ポッドキャスト番組なんですけど、まさにこう、ラジオ番組を語るというか、ラジオが好きな3人組が集まって、こう、語ってる番組になりますね。はい。
主に語ってるのは、
はい。はい、主に語ってるのは、まあ、やっぱ深夜番組帯が多いんですけど、やっぱバナナムーンゴールドをオードリーだったりとか、あとジャンク番組とかで、オールナイトニッポンは大体聞いてますね、みんな。
すごいな。
はい、ただちょっと僕、このラジオを語るポッドキャストさんにお邪魔するにあたって、ちょっと申しお詫びをしなきゃいけないんですけど、
はいはいはい、
あのアトロクを全く聞いておらず、
ああ、全然大丈夫です。
はい、全然大丈夫です。
アトロクについて話ができないので
、アトロク好きがどなたでしたっけ？
コウさんが
アトロク好きじゃない。
コウさんがアトロク好きか。
はい、僕とポンちゃんがよく聞いてます、ね。
あ、そうかそうかそうか。
はい。
結構ね、皆さんなんかそれぞれあの好きな番組がちょっとずつグラデーションがあって。
そうですね。
そこ全くノータッチみたいな番組もあれば、
そうそうそう、
かぶるところもありみたいな感じですよね。
ありがとうございます。
いや、聞いていただいて。あずさんと結構うちだと、あのちょっと似てるというか、
深夜帯ね。
としてね、
深夜帯ですね、僕は。
そうなんですね。
深夜帯です
ね。今、バナナムーンゴールドにもね、おって反応しましたもんね。
そうですね。
僕は確かに何も聞いてないな、
はい、僕らは3人、俺たちのバナナマンっていうテーマでバナナマンについてあの前編後編で2話語ってますんで、それぐらい
の
好きですね。
カズも最近バナナムーンゴールドも聞いてますか？
そうですね、まあでも時々ですけど、聞きますね。
母さんね、初めて広島から上京したときに、 東京で見かけた芸能人がバナナマンという、う
ん、下北でした
っけ、下
北で仲良し2人組の芸能人だったら、はい、あの古屋に入ってくると
こ、じゃあバナナマンがあの下北で住んでた時代ですかね。
あ、多分そうだと思います。
おお、すげえ。
22年前ぐらいですね。
まだね、なんかその街歩いてても、うん、おみたいな、なるかならないかぐらいのね、感じの頃のね。
うん、いいですね。
周りに自慢したんですけど、わかんない人いっぱいいました。
ああ、当時だと。
そう。
今ならね、絶対わかんない人いないぐらいですよね。ちなみに、その、どういうきっかけで始めようってなったんですか？
3人の番組ですよね。それは僕が、まずポンちゃんと結構20代からずっと仲いいグループで、
うんうんうん、
でラジオ好きっていうのは知ってたんですね、
うんうんうん、
で松尾くんっていうのはライターとか編集ライターの作業ライターの仕事とかをしていて、
うんうんうん、
よく、まあ、僕はブランドをやってるものなんでファッションブランド、うん、その取材とかでこう関わりがあったんですけど、うん、で展示会で話してるとラジオが好きっていうのを知って、あれこの2人をつないで3人でやるの面白いかなと思って、
ちょ
っと年齢も若干違ったり、好きなものが若干違うので、
うんうん
う
ん、
なんかその3組みたいな感じができるかなと思う、
うん
うん、それで声かけた感じですね。
最初はじゃあその友達になろうみたいな感じで、3人で飲んだりして。
そうです。で、ポンちゃんと松尾くんはそこが初対面だったので、
はいはいはい、
最初それこそ下北の民邸っていうね、
あ、はい、伝説の、うん、
伝説の中華料理屋、
はい、
うんうんうん、
ここで
ヒロト顔合わせしたんですけど、ね、ヒロトとか働いたとこです
ね、うん、
は
い、
ここで顔合わせしたんですけど、僕とポンちゃんがもう事前に結構酒飲んでベロベロに酔ってて
二次会的な、はい、
そう、松尾くんはそれ見てドン引きしててって言うで、一回そこでま、下北の路上で、
うん、
ちょっとどんな感じかを撮ってみようっていう
のが、路上で撮ったんですね。
路上で、
え、すご
っ。僕らがよく言う下北の伝説のゼロ回って呼んでるん
ですあ、たまに聞くあのフレーズはそれだったんですね。
そうさ、そうだですね。あ、ありがとう。そうです。
いい、
もうベロベロに酔って、で横でストリートミュージシャンが歌ってるっていうね、
うん、
なかなかカオスカオスな、
ライブ感でもあるあるな。
そうですね。
あ、
それまだ残って
まだ残ってて、ちょっと料理は出せてないんですけど、怖くて。
あ、そうだ、
なるほど、
ね、アップされたいですね。
はい、ゼロ回って呼んでるんですけど、
なんかの節目の時に。
そうです、節目の時に、ね、
部分的にまずそうな部分
そうです、それが始まりですね。
え、じゃあ初めて3人で、
はい、
お二人は初め初対面の時にもう撮ったってことですか？
そうです、うん、初対面でベロベロ、一人片や一人ベロベロで撮った
すごいですね。
はい、ちょっと僕とポンチが喧嘩しだすっていうのは
松尾さんすげえ不安だったろうな、それ。
いや、ほんと不安そうでした最初
はい、そうなんですね。その夜がスタートで、
ですです、いや、それがスタートでした。
よくでもそこがちゃんと1回にこうつながりましたね、
うんうん、
そうですね。なんかよくつながやってますよね、そうやって考えて
下北路上喧嘩から
基本的に対面でやられてるんです、
はい、ね、基本的には今対面ですね。
うんうんうん、
なるべく対面にしてます。一時期ちょっとみんな忙しくてリモートの時期もあったんですけど、
うんうんうん、
やっぱりそういうのをやってみて対面で、なるべく対面だねって今なってます。
確かに。
だから20日来週ですよね、もう週末の20
日の、うん、そうですね、今日もね、
はい、ラジオを語るポッドキャストさんとか、はい、我々3人にも、はい、遊びに来ますんで。
あ、
お、
ありがとうございます。
できるの嬉しいです。
楽しみに、はい、楽しみにしてます。はい、ベロベロにならないように気をつけますん
で。僕負けじとベロベロになります。
僕らって対面 やったことない。
そうなんですよ。
初めてになりますね。
はい、というか、このポッドキャスト始めてから、初めて3人で揃えますね、リアルで。
そうですね。
それそう
プライベートも含めて。
なんかよくそれで僕、あ、そうだとかって言った
ことがあ
ったりしました。ね、2人とかで会ってることはちょいちょいあったりするんですけど、それぞれの組み合わせで。
僕とかどかさん、僕とかずさん、かずさんとかどかさんみたいなね、あの組み合わせあるんです
けど。あるんですけど。
いや、なんか急に緊張し始めたんですけど、どうしよう。
緊張し始めた。
急に緊張し始めた。あら、
会ってないという感覚はないけどね。
お前で喋っち
ゃう。一応改めてですけど、あの、4月20日ですね。
これすごいですよ、
ね。はい、木曜日に、東中野にあります雑談というクラフトビア&ポッドキャストスタジオという、とんでもなく変わった場所がありまして、そこで
めっちゃ楽しみ、そこ行くの。
はい、公開収録イベントといいますか、あのそこで、僕らがラジオとかポッドキャストの収録をしつつ、まあ、あとその来ていただいた方と交流してっていうような場を設けられればと思ってますので、ちょっと会場が狭いので、まあ、ないとは思うんですが、あんまりたくさん来てしまうとちょっと会場的に難しいと思いましてですね、まあ、ないとは思いますが、
わかんないですよ、もう殺到するかもしれないです
。一応ちょっと来ようかなっていう人は、ツイッターなどで、もしくは Google フォームの方でですね、一応事前にご連絡いただけると、はい、ありがたいというところになります。ですね、はい、楽しみにしております。
皆さん、よろしくお願いします。飲みましょう。はい、
そうですね、本当に
楽しみ。
飲み会という感じで、はい、やれるように。
小星さんは逆に、
はい、
逆にって言い方おかしいな、いつぐらいからラジオ聞いてるんですか？
そう、僕はね、結構3人の中でも一番浅い方だと思うんですけど、僕4年5年前とかなんですよ。
そうなんですね。
それまで全くラジオなんて触れたことない生活だったんですけど。
何きっかけだったんですか？
それはね、僕がよく呼んでるラジオ師匠っていう人がいるんですけど、よく3人のゲストにも来てもらってるんですけど、その人がやっぱずっとあの東京ポッド許可局をしてて、マキタスポーツ、あの3人の話は面白いとか言ってて、で僕がアリプロとか見てる時期に、プチカシマさんがプロレス好きじゃないですか。
はいはい、BK さん。
あの人の本も面白いよとかって言われて、そういうのがこう連動して聞くようになって、
なるほど、
まず東京ポッドにハマったんですよ。
はい、
そっからもうズブズブっすね、どんどん。
なるほど。
結局きっかけだったんですね。
そうですね。それがきっかけなんですね。なるほどね。
ラジオっていう生活がなかったんで。面白い。
そこから今や発信者に。
そうですよね。本当そうなんですよ。もうやっぱ長いんですか、じゃあ、お三方はもう、ラジオ歴は。
は、でも、多分カズさんとか僕とか、ない、うん、オールナイトとかぐらいから始まってみたいな感じですかね。なんか中高生
ぐらいの。受験勉強とかそういう。
25年。
かなりですね。
ぐらいになるのかな。でもうそれこそ大学、僕だ、卒業した頃ぐらい、社会人になって早々 2,3 年目ぐらいの頃から、それこそあのバナナムーンゴールドは、あれなんですよね、iTunes のに配信されたポッドキャストにあって、でそれでずっと聞いてましたね。なんかだからその頃めちゃくちゃ聞いてたわ。メガネビーキとかも、あのぐらいから2006、2008あたりから始まりだして、
ね、ちょうどね、そういう時期でしたね。
そう、で許可局もその頃まだなんかポッドキャストオンリーかなんかであって、
ファミレスみたいなや
つ、そうそう
そう、ルノアールとかって言ってました
ね。ルノアールとか
で、ここでちらほら聞いてて、それで初めて牧田さんは知ってたかな、プチカシマさんはそこで初めて知ったかもぐらいか
な。ああ、確かに、
サンキュー達夫さん先に知って、その後米粒社協を知るみたいな。
そっかそっか。最初、しかも4人だったんですよね。あのなんかやめて。
あ、そう、折島さんがね。
あ、そうだったんですか。僕、知らなかった。へぇ。折島さんもいたんですね。
あれですよ。折島さんいるとね、なかなか収束。し
ゃべりますからね。
へぇ、それは長いっすね、じゃあね。
で、まあでも、やっぱでも、社会人になってから、より、ね、あの小林さんもおっしゃってましたけど、テレビ見る時間とかなくなってきて、なんかしながらっていうところにすごいこう どんどんどんどん時間が、うん、そっち側になってったみたいな、うんうん、テレビ見るってなるとそれをやるって感じになっちゃうからな。
そうですよね、
そうだね、わかる。やっぱながらっていいですよね、
ながらはいいですね。
そうそう、ちなみにカズさんは、
はい、
あの実家にいた頃に、はい、あの全部の部屋にラジオを置いて、はい、移動したら移動先でまた聞けるようにあのしてたっていう。
すごいっすね。
サブスクないけど、あのすごい渋滞してました。
渋滞ね。
家の中です
ごいっすね。全部
なんか音声コンテンツの方が好きだったんですよね。
わかる。
まだね、その Bluetooth のイヤホンとかね、ない頃だから、
行った先々でね、かけないと。
もうもうそれ聞いたとき、衝撃でしたね。
いや、衝撃ですね、
それ聞いた。すげえ人いるなと思って。
なんか、親も好きなんですよ、ラジオ。
ね、そう
です
ね。
親は親で聞いてたりしてたんで、うん、それ許してもらったっていうか、うん、許してもらった。そういう家でしたから。
うん、すごいっすね。
置いてあったっていうか。
なかなか強力ですね。
なかなか強力な音声コンテンツジャンキー。うん、
そういや、摂取しまくってますね。
摂取しまくって。
長年
どちらかというと、そっちきっかけで本を読むとか、
ああ、そうですね。
なんか番組を見るとか、うん、なんかその基盤になってます、
ね、うん、
コンテンツの。
うん、確かに、うん。そういうラジオの面ありますよ
ね。うん、
結構そう、僕もマネタイズ的な意味でも、
うん、
なんかあんまりテレビで見て買おうってなったことってそんな多くない気がするんですけど、うんうん、ラジオで思ったことすごく多いから、
うん、
そのパイは確かに、まあ、もちろんテレビの方が多いと思うんですけど、うん、直接的にこう購買意欲につながるのって、うん、ラジオの方がなんか強いような気がするから、なんかもっと見直されていいんじゃないかなっていう気はするんですけどね。
あれ、うん、不思議ですよね。なんか感情に刺さりやすいですよね。
本当に。
うん。
まあ、角川さん、なんか本当もういくら使ってんだろうっていう。です
よね。ほぼでもなんかそういうね、コンテンツ消費はラジオきっかけがほとんどなんで。
そうですよね。結構食もね。
本も食もそうですね。
確かに。
うん。日店で紹介されてたら、ね、うん、あの、しゃぶしゃぶを注文したり。
ねえ。ワトンもち豚を。
ワトンもち豚。ねえ。ほんと、ほんと。ラジオ消費。
そうですね。ラジオ消費。
うん。
先週の、もしくは先々週のラジオをちょっと語っていこうかなと思いますけれども、はい、あれですね、ちょっと先週の時に、アトロクにあの三浦淳さんがゲストに来られた、
あ、ルックライフトークがありましたけど、そうそうそう、ルックライフトーク、
ね、そこちょっと取っとこうって話に、
うん、
してくれてたので、
三浦さんの、ね、はい、心の師匠である三浦淳さんなんで、あの今村さんがいらっしゃる会にそれについて話そうと、
ええ、
はい、
ちょっとね、そこから入っていこうかなと思うんですけど、小林さん、ちなみにそれは聞かれました、先々週の火曜日だったんですけど、
聞いてないです。
大丈夫です、大丈夫です。
あの、すみません、
三浦先生がね。
ブックライフトークはいつもね、その人のその、初めて読んだ本とか、うん、すごく記憶に残ってたり、その人生の一冊みたいな本だったり、
うん、
あの、
うん、
持ってるけど、人にちょっと言うのが恥ずかしい本とか、
うん、
そういう、
うん、
あの紹介をして、まあ、その人のこう人となりが分かってくるみたいなコーナーですけど、毎回ね、すごい面白い、うん、ついにね、三浦淳さんが登場っていうことで。前回はね、伊藤聖光さんだったんですよ。ただ冒頭がね、なんかあの、歌、うん、丸さんと会うの久しぶりですね、みたいな、うん、タモリクラブ以来ですね、みたいな。
その話良かったです。
そう、最初、ほぼずっとタモリクラブの話も結構長く、
3分の1ぐらいタモリクラブの話でした。
そう、結構タモリクラブ。
なんかちょうど僕も、ここであの、歌、はい、丸さんいらっしゃらないかな、オードリーの、オールナイトニッポンで、
そうですよね、タモリクラブの話したっていうね、
そう、
うん、
あって、でさらにタモリクラブがどういう機能を果たしたかっていうのを、
うんうん、
語られたのがすごく、出汁タレとかっていう、
はいはいはい、出汁タレ、雑誌出身のタレント略して出汁タレっていう。
そう、
いや確かにね、
うん、
また良かったです。
ね、その流れの中でその自分が何者かっていうのを、うんうん、あの言わなくていい場所だったよねみたいな話をしてましたよね、うん、むしろ言うとスタッフから怒られてたって言ってましたね、
うんうん、
こういう仕事をしている人間でみたいなことをね、うん、あの言わないことを求められてたみたいなね話されて、
うん、
なかなかそんなテレビないし、やっぱタモリさんだからできる番組だったんだなっていうね気すごくありましたけど、
うんうんうん
うん、こうさんタモリクラブは
タモリクラブもよく見て学生時代よく見てたんですけど、
ああ、う
ん、なんかやっぱ働きやすいテレビを見なくなって、
はいはいはいはい、
ちょっとやっぱ離れてましたねずっと、
うんうんうんうん、
やっぱでもラジオ好きな人が好きなテレビ番組で、うん、やっぱ上がってくる代表的な番組な気がしますね、
ちょっとラジオ的ですよね、
ラジオ的ですよね、
うん、AM 的ですよ
本当ですね、
うん
うん、
ああすごいなんか全然ね違うあれために伊藤さんあの三浦さん来ていただいてましたけど、
うん、
アメリカの話をああやってたっぷりすることに聞いてる側も何のなんていうか、うん、躊躇もないというか、うん、むしろ嬉しいっていう、うん、あの時間帯でしたね、うん、理由のないサングラスのスリーショットは地上波ではもう許されないみたいなね、タモリさんと三浦俊さんと歌丸さんでね、
うん、
何じゃこれっていうスリーショットが
本当ですよ、確かにそうです、うん、
三浦さんが見られて恥ずかしい本なんかもうないでしょうと、
うん、
もうそういうの出す人なので、うん、でそれが面白みになってる人だからその見られて恥ずかしいみたいなことなんかないんじゃないですかみたいな話したら、うん、いやーってみたいな、なんか友達来た時になんか性病を裏返してた本とかあるみたいな、
うんうん、
それ何の本ですかって言ったらあの通信空手の本だっていう、
あ懐かしい、
そうね、うん、確かに通信空手って空手なんだけど、うん、やってない人の方が強いぐらいの感じがするみたいな、通信空手やってるやつすげえ弱そうみたいな話になって、うん、でしたらあの伊藤さんも
ね
通信空手やってて、
うんうんうん、
しかも通信空手で黒帯取ってるっていう話になって、でどうやって判定するんですかねみたいな、そしたらなんかあの型を写真で撮って送って、
うん
うんうん、
それで判定してもらうらしいんですけど、
ね、
でそれをなんかやってるまだ坊主頭の頃の伊藤さんの写真を三浦さんは今も持ってるっていう
すごいよな、
ね、
うん、
されてましたね、
一大ビジネスだったんでしょうね、
うん、確かにね、昔の漫画雑誌はね、
後ろの方にね、
うん、必ずありましたよね、
うん、あのね、いろいろ運気が良くなる
なんか
ネックレスと一緒に
あのバスタブに、
バスタブに
札束とバスタブでね、うん、
ね
美女が横に
女性陣を食べらせる、
今じゃなかなかねコンプラ的に許せない最終的にはあの横尾忠則さんの全集を、
うん、
この自分の人生ベストボーみたいなのあげて、あれが自分のその絵を描くきっかけになったっていうね、すごくインパクトがあったという、横尾忠則全集全一巻っていう、
うん、
なんかそれにすごい多分違和感を覚えたみたいな話してました、ね、全集で全一巻
のみたいな
僕あの日 あの三浦さんが出したワードの中で、はい、違和感ってことがすごい、
はいはい、そうそうそう、違和感ってことね、
気に入っちゃって、
うん、
だからあの職場ですごい違和感で使い始めた違和感って面白かったです、なんか言葉として、
うん、違和感専門の人間なんでって言ってました、
ね、そうそうそう
テレビ出るとね違和感を感じてもらう、うん、本当はあのAmazon Audibleの方でも話されてて、
うん、
タモリクラブの話いっぱいしたから本の話がそんなにできなかったから、
うんうんうん、
ね、Amazon Audibleの方でたくさんされるって話だったんで、
うん、
いやいよいよAudible入んなきゃかなっていうね、
私もちょっとAudibleでまたチェックしようかな、
うん、かっこよね、
そうそうそう、Audible
して、
そう、こぼさん、サブスク地獄に
ね、サブスク地獄ですよね、
サブスク地獄にいるんで
サブスク地獄ですね
こぼさんAudible入られてますか、Amazon、
いやそれ入ってない、何ですかそれ Amazon、
あ、Amazon のそのオーディオ、
もともとね、あのオーディオブックサービスなんですよ、うん、 要は耳で聞く本というか、あの小説をのよ、ナレーターが読んでくれてるみたいなやつで、ながら聞きで読書できるみたいな、なんかその、まあ、ビジネス書とかも含めて、なんかいっぱいライブラリーがあるんですけれども、なんか最近ね、あのそこに Amazon Audible限定のポッドキャストみたいなのが結構コンテンツ拡充されていっていて、で、そのアトロックブックライフトークも Amazon Audible とのこうタイアップ企画なんで、こう1本目はそのアトロックで話をされて、でもうあと2本を Audible で限定ポッドキャストで配信されているっていう、そう、もう絡め取ろうというね
本当ですね、もう時間足りないですね、
いやそうなんですよ、もう耳が大渋滞を起こしてて、う
ん、いや本当耳がある
ですね、大変なんですよ
いやそんなのもあるんですね、
ありますあります、うん、
あと僕あのマシュー藤井隆さんがやってたマシューミナミがすごく大好きで、うんうん、マシューズベストヒト TV って、うん、それも今そのアマゾンオーディブル限定でポッドキャストやってて、あの第1回のゲストがあややとか、
ああ、
うん、
すごいたまんなくてめちゃくちゃ聞きたいんですけど、まあ僕もちょっと加入してなくて、はい、今回ねちょっと三浦さんのもあるのでちょっといよいよかなと思ってるっていう
2ヶ月無料でねやれるん
でね、
そうそうそう、ま、毎回僕が回し物かって言われる
そうそうそうおすすめしてくる
押してるんですね、
いやまあまあまあ、あの僕もともと昔オーディブルが日本に入ってきた時にすぐ入ったんですけど、うん、本を読むだけだったらちょっとまあしばらく読みたいのをバーって聞けたらもういいかなと思って一回解約してたんですよね、うん、でもポッドキャストになっちゃうとこうそれこそ中毒性というかなんか、うんうん、なんか生活に馴染んできちゃうじゃないですか、
あ、
うん、でもなんかこれはやめらんないなみたいな感じでね、でも月々1500円というなかなかのね、
そう結構サブスクの中でもね、
なかなかのねちょっとね、うん、4桁いくとね、
そうですね、
あれですよね、
4桁は構えますね、確かに4
桁は構えますね
なので、まあ、ちょっとそれもね聞いてみようかなと思ってるってい う、う
ん、
はい感じですね、
うんうんうん、
小林さんその先週に限らずですけど、うん、まあ、はい、あのここのところでこれ面白かったなっていうのは
先ほどちょっと話させてもらったんですけど、
う
ん、やっぱ新番組になって、
うんうん、
ね、ラジ小林社長ラジカタさんって勝手に略させても
らったラジカタ、
うん、ラジカタです、は
い、ラジカタさんでもお話しされてましたけどね、やっぱオールナイトニッポンが
、うん、はい、
ね、アドさんとあのちゃんと、
う
ん、
はい、
アイミョンっていう、はい、
うん、
やっぱアドさんとあのちゃんの番組聞いたんですけど、
うん、
どちらも本当新世代というか、
うん、いや
すごかったですね、
うん、
はい、
すごい
な、ちょっとオープニングの前にもね、うん、少しあの話していただいたんですけど、うん、特にねアドさんが印象強かったって言ってました
ね、うん、そうですね、やっぱ
感情の起伏があってね、
感情の起伏が激しくて
、うん、
ギャーギャー叫びますし、
うん、
でもやっぱアーティストの声なのかやっぱ聞いてられるんですよね、
うん、
でやっぱそのアドさんあのちゃん共通しているのは2人ともオープニング早々にネット民にぶち切れるっていうのであ
それはあのツイッターとかで書かれてることに関してってことですか、
そうですね、やっぱり賛否が多い2人らしくだったり、
うんうんうん、あそうなのか、
それに対していきなりもう切れ散らかすっていう、
あもうアンチを無視するんじゃなくてゴリゴリに向き合っていくタイプ、
はい、あのいちいち絡んでくんじゃねえよみたいな、
あ口調とかもそんな感じなんですか、
口調もそうですね、うんうん、やっぱあの世代ならではなんでしょうね、すぐそっちに目がいくというか、
うん、なるほどなるほど、
そうそうそう、表現の方がやっぱ
ガンガン戦っていくんですね、
ね、あやっぱこういう世代なんだなっていうのを感じました、
うん、
うん、
あれ前の時にカズさんが、
うん、
あの伊集院さんが、
あそうそうそう、
老害の
やつ、
はい、はい、あれ面白い聞きたいなと思って聞いたら、
う
ん、その回でちょうど、
は
い、そのアドさんが始まるけど、なんかあの要はあの 顔出ししてないから、
うん、そうそう
そ
う、
その経理はどうやって判断するんだみたいなね、うんうん、話してましたけど、いや本当に確かにどうしてんですかねあれって
確かになんかスタジオで撮ったのかどうか今気になってて、
ねえ、
うんあうん、確かにどうしてんですかね、
なんかそういう話してました、その日本放送なんとかスタジオみたいなからお届けしてますみたいな、結構言うじゃないですか、俺らの日本
で言いますね、うん、でもそこで話してる感じですよね、
あ、
なんか作家さんが横にいる感じですよ
ね、あ、なるほどなるほど、
ね、警備員さん出待ちとかどうするんだろうとかね、
ねえ、
お面かなんか被るんですかね、
ああねどうなんでしょうか、
アドさんのあのアニメーションがあるじゃないですか、
うん、はいはいはいはい、
ああいうの被るんですかね、なんか
ねえ
確かに
出待ち増えそうだな、
うん、
うん、
ですよね、姿取られる、うん、取りそうですよね、
う
ん
う
ん、
そうですよね、週刊誌とかそれこそね、あ、なんか伊集院さんはね実は俺ですって言ってもなんか入れそうみたいなねしてましたけど、俺アドですっつって
面白かった、本当
あれは月1でアドさんなんでしたっけ、あれ
週1ですね、あれ
週1なんだ、あ、すごいな、
あ、あいみょんが月1、
あいみょんが月1、はい、
そうですね、
あ、そうなんだ、うん、すごいな、
あのさんとあのさんは週1ですよね、はい、普通に
そうですそうです
月曜通常のレギュラーとですよね、
へ
ぇー、あのちゃんが 3時ですね、
へぇ
ーすごいな、
すごいっすよ、
聞いてみよう、へぇ
ー、だから月曜と火曜日なんですけど、
うん、
しかもフワちゃんアドの次がフワちゃんなんですよ。
わお。
あ、濃いですよ、月曜。
濃いですね。
で、火曜3時があのちゃんで、ゲンさんの後にあのちゃんとかなんで、なかなかすごいですよ、いきなりスタート、1週間のスタートが。
すごいな。
はあ、あとでも女性が増えた、
うん、
ですかね、
うん、
なんかなんとなくですけど。
うん、
よくトリプル A って言ってますよね、その3人番組。
確かに。
ああ、なるほど。
あの、あの、アイモン。
なるほど、なるほど。トリプル A。
確かにな、いいなぁ。
もう一個ちょっと言わせてもらいます。
はいはいはい、はい、
今ハマってる番組が僕がありまして、有田のって聞いてますか？
あ、ポッドキャストの、
はい、
そうね、あ、僕ちょっと聞けてなくてですね、
有田さんが、
有田さんやってんですね、
はい、あのグミッシュの、そうそうそう、はい、
なんか、ね、
なんかあれですよね、あの、はい、50音で、
そうそうそうそう、
なんかテーマ今日はさとか、うん、今日はととかで、
はい、
そこからフリートークするみたいなやつですよね、
はい、多分だから運、運で終わるのかもしれないんですけど、
うんうんうん、
今他行のまで来てて、
うん、
今週が都だったんですよ。
あ、うん、じゃあ多行終わった。
はい。で、都でトークっていう意味なんですけど、
うん、
で、トークを話していくとこで、サプライズゲストで伊集院さんが出てきて、
これは
結構すごかったっすよ。熱かったっすよ。
まあ、確かに、ね、共演はされてますし、
はい、
あれですけど、なんかそんなにすごい仲いいような甘いイメージはない
ですね。でもなんか実はね、やっぱ師匠指定関係らしく、
あ、そうなんですか。
そう、
そうなん
です、よく伊集院さんがザキヤマとよく遊んでる、ザキヤマさんと遊んでる話するじゃないですか。
ザキヤマさんないですからね、あ
いつは。そう、やっぱそこに絶対有田さんもいたらしくて、そうそう、だからその関係もすごい面白かったですね。
もうちょっとクリームシチューのオールナイトニッポン大好きなので、
ああ
のお気に入りに入れてはいるんですけど、なかなかあの聞けてないままになっちゃってて、
そう言って、ま、そのやっぱ言ってましたよ、有田さんもその トークの回で、
うん、
やっぱ自分はあのオールナイトニッポンが全てみたいな感じ言ってましたよ。
うん、
あ、
最高ですもんね、前回の、55周年でしたっけ、
うんうん、
あの時のも久しぶりに腹抱えて笑いましたね。びっくりしちゃうやつ、うん、あの YouTube のプロレスのやつはあれさ、もう毎回欠かさず見てるんですけど、
ね、僕ももうアリプロ大
好
きポッドキャストも著名人本当増えてきましたよね。
いや本当そうですね。
うん、
いや、こうさん、プロレスもお好きですか？
プロレスも僕の中アリプロでより好きになりました
ね。あ、じゃあさっきの仲間がいたみたいなのはちょっとあの、 前田藤波の時 の前田の名言、ちょっと僕前田みたいですねって言おうかと思ってちょっと一応やめといたんですけど言っても全然問題なかったですね
本当ですね、
はい、無人島に来たと思ったら仲間がいたっていう、
まさにそうです、無人島と思ったらね、
はい、
本当ですね
すいません
確かにそう、だから僕よく僕だけ勝手に言ってるんですけど、あとの2人はあれなんですけど、よく第三世界って言ってるんですよ、僕、その今自分たちがやってることを。
あ、はいはいはいはい。
そのラジオもあって。
そうですね。で、第三世界って言ってるのが、もともと東京ポッド許可局で、
うん、
秋田スポーツさんが第二世界ってよく言ってたんですよ。
うんうんうんうん、
あ、その芸人の。
そうそうそう、とか、
うん
うんうん、はい、M1 とか、
うんうん、
大きなコンテンツを話してバズったっていうのが始まりで。でそういう時代になったみたいなことを言ってたんですよ。第二世界がこう出来上がってきてるみたいな。で僕らはそのラジオ番組を聞いてラジオについて話してるんで、
なるほどなるほど、
ね、第三世界の住人って言ってたんですけど、
なるほどなるほど、
はい、まさかそこにあの先住民がいたとはっていう
先住民
すごい、
そうですね、先住民が、
はい、ラジカタさんという先住民がいらっしゃった
っていう仲間ですね、
仲間、
はい、
カンさん、カンさんが結構気に入ってる、
結構積もってて、違和感からなんか明日からラジカタが、
ラジカタ、僕らラジカタやってます、
勝手に
結構気に入ってます、
ハッシュタグラジカタさんにしてますよ、
またいいっすね、
本当ですか、
ハッシュラジカタにしますか、せ
あいいラジカタにしようかな、もう、
うん、ちょっとね、全部言うのがちょっとなかなか
確かに長いから、
ね、長いんですよね、
うん、長いですよね、
そうそうそう、確かに略称いいかもしれない
です、うん、あれ、ね、ネーミングされるの、ネーミングされるの上手だなと思って、
あー、
はいはいはい、なんすかね、なんか職業的なもんなんですかね、なんか分かんない、
う
ん、
あ、確かに確かに、
ね、ブランドやられてるから、
うんうん、僕が行った時に話した時もあのキラキラ星さんの話した時に、うん、すぐに、あ、じゃあ僕もキラキラこぼしとしてっておっしゃってた、ね、あれもすげえ思いましたね、
すごい
確かに
パチモン感がすごいです、
うん、はい、すぐ乗っかろうとするんで、
ちょっとラジオネームキラキラこぼしで、本当に
あれ
キラキラまでは聞いて、あ、いつものキラキラ星さんだってことで、こぼし、あれここ
、あれこがついた
あれですみた
いな、フォロー現れたぞってキラキラ星さん、
うん
ですね、
すいません、ちょっと話遮っちゃって、
いいです、
いえいえいえいえいえ、何でしたっけ、何話、はい、でもそうですね、
第三世界ですよね、
うん、
第三世界、
うん、でもまさにまさに、
はい、
うん、
僕らもなんかラジオ 3.0 みたいなこと言ってましたっけ、
前言ってましたね、 4.0 だとかって適当に言ってました、ね、ラジオをこう聞くだけじゃなくてそれを話すして発信するっていう楽しみがある時点でもう 3.0 だし、なんならそれで自分らが話したやつを聞いちゃってる時点でもう 4.0 なんじゃないかみたいなな
るほどね、
そうねえ、
そうですね、
とかね、なんかあのアトロクにゲストとして出られる予定の方に事前に来てもらって、
うんうんうん、
でなんかこうここで話したのを、
うんうん、
あの本番アトロクの放送を聞くみたいなのは、うん、もうなんかこれ新しい楽しみ方ですね、うん、みたいな、なんか
副産物がいっぱいありますね、
そうそうそうそうそう、うん、
すごいですね、確かに それもできますもん、ね、
そうなんですよ、ゲスト出た人が、うん、あの後でここ来て話してくれたこと何回かあって、
うんうん、そうですね、石さんとかね、
そうそうそう、
そうそうそう、
あ、でもそれはわかるな、うん、なんかそのアリプロをさだ僕好きって言ったじゃないですか、
はいはいはい、
まあ、井上さんもすごいお好きじゃないですか、
はい、好きですね、
僕その時も言ってたのがボッチャーボッチャーが今来るとかって言ってたんですよ。
なるほど。
まあ要はやっぱその例えばプロレスオタクとか、
うん、
アイドルオタクとか、
うん、
それを語ってる人を見るのが今一番そこがこう責任感もないし、一番オタクじゃないんでは
いはい、はい、
すごい一番楽しく見れるなっていうのをよく話してたんですよ、うんうんうん、はい。
確かにそうかもしれないですね。
確かに本当に今なんか。ねえ、そういうアイドルとかプロレスに限らず、なんかコンテンツがもう 溢れすぎてる時に、うん、なんかある程度キュレーションしてくれるなんかそのレビューアーだったりとかっていうのをフォローしていくみたいな、
ですよね、
のレビューアーをまとめてくれる人いねえかなみたいな、
確かに確かにキュレーションキュレーターみたいな、
そう
確かにそう、だからそうなってっていう感じはしますね、
うん、そうそうそう、どんどんね
仮想的になって、ね、今ね、あの過去録っていうコーナーが始まって、うんうんうん、アーカイブをねあのラジオの中で聞くっていうのをね始まってますけど、
うん、
結構そういう傾向にあるかもしれないですね、
うんうん、
でも確かになんかテレビとかも見ててもちょっと思うんですけど、その無理に新しいそのコンテンツを、うんうん、まあもちろんその全く作らないはありえないですけど、
うんうん、
その枠を全部埋めなきゃいけないみたいなのって、うん、ちょっとなんかやりすぎ感があるというか、うん、もうちょっと再放送多くてもいいんじゃないかなとか、うんまあ、もちろんその権利関係とか難しいとかあるのは分かるんですけど、うんうん、できるものならあの再放送もっとやってくれた方が、うん、まあ、あの見る側としてもあの楽しかったりするのになと思うことは結構あって、うん、ラジオもなんかあんまり、まあ、昔確か橋本さんがラジオは再放送あまりやらないって、
そうそうそうそう、
まあ、生のものでっていう話されてたんですけど、うん、でもまあ今回のその過去録とかもそうですけど、
うん、
もう少しそういうあの再放送ベースの物語あの放送もね、
うん、
いいのかなっていうのはね思ったりもしますね。
ありですよね。
確かに
面白い。語る側もね加速しますもんね。そういった かつてのこう名作会みたいなのがね、うん、流れたりすると、
うんうん、面白そうですね。確かに、
うん、まだ日曜天国は聞かれてないですか。
そう
な
んですよ。そのねラジカタさんの二大看板、
ね。いやいやいや、二大看板。はい。お世話になっております。
もうね、熱くいつも話をされてるんで。
してんね。
そう、ちょっとまだ聞いたことないんですけど。
いや、もう、めっちゃ楽しいですよ。
あ、そうなんですね。
私、結構、
はい、はい。3人とも聞かれてるんですか、
そうですね、日天は僕もほぼ毎週必ず、あの、なんていうか、全部聞いてなかったりするんですけど、あのポッドキャストで上がったりする
からね、
そうそうそう、部分的だったりするから、そこだけなっちゃうときとかもあるんですけど、
うん、
へー、
オープニングは欠かさずぐらいの感じはありますね、うん、なんか、うん、ゲストコーナーまで行くかどうかみたいなのはあったりはするけれども、
うんうんうん、オープニングは結構一番気持ちいい
ですね。そうなんですよ、もう安住さんのあのトークがね、本当に、なんていうか、あれの人でしかできない、
すごいですね。うん、毎週毎週あのクオリティを持ってくるってい
う。いやー、ほんとに、またこうね、リスナーのハガキ職人たちのね、
すごいですよ。
クオリティもすごくて。
そうそうそう。空気階段の鈴木もぐらさんが、
あ、そうだ、
芸人になりたければ、日曜天国を聞くんだよ、つって。あれで勉強するんだよって言ってました。
もぐらさんすごいね、日天大好きで、うん、
日天リスナーで、ね、たまにメール送ってくる、ね、
そうそうそう、
へえ、それは聞きますわ、じゃあ、
そうそうそう、
この間もあの何でもこう枯らしちゃう植物を、私は何でも枯らしちゃうから、うん、あのそのタボテンみたいな多肉植物がいいんじゃないかって言われて、うん、で、はい、あのこれならあのそんなに世話しなくても大丈夫だからって言って、うん、8年間ずっと水あげ続けてたらしいんですけど、言いにくいんだけどそれ増加なんだよねって言われたっていう
メールがね、
そう来てて、そう8年間ですよっつってね、
うん、あれはなんていうか、この安住さんの読み方テンポ感含めてね、こうお見事というか、うん、
安住さん全部来たメールね、放送前に名答して、
うん、
その
ピックアップして
ね、面白く読めそうなやつをその中から厳選してやってらっしゃるらしいんですけど、その効果がねしっかり出てますよね、毎回ね、絶大な、
うん、本当でもずっと聞いていくと本当なんかこう積み重ねでどんどん面白くなっていきますね、
う
ん、
そうですよ
ね、
うん、
ちょっとじゃあ聞きますそれ。
まあでもなんか耳が本当忙しい時代なんで、
そうなんですよね、
ご無理のない範囲で、
耳大事にしなきゃいけないですよ、
ね、本当ね、耳ね大渋滞起こしてるんで、
コネクトもね始まったし、
うん、
コネクトもねさっきあれですけどメンバー変わって、いや本当に 追いつかないな。
普段の聞くのとね、なんかね、本当。うん、最近僕は野球もあれなんで、野球もね、ラジオでチェックしたりしてると、もうなんか大変ですね。
いやー、
うん。エリアフリーがあるとね、ちゃんとね、あの推しのチームのエリアに行ったら、いつも毎日ラジオ放送してるから。
そうか、確かに。
助かる。
なるほど。
うん、
でも、ふと思いませんか、これ、1日ラジオ何時間聞いてんだろうみたいな。
いやー、本当思いますね。まあ、ラジオに限らず、それこそ、ポッドキャスト、YouTube を音声的に、ラジオ的に聞いてるとかも、含めていったら、もう、ずっと垂れ流してるんじゃないですかね。
本当ですよね。
うん、でも聞きながら寝るし、大体もう。
ああ、うん、結構僕も多いな。
うん、あるな、それ。あるあるですね。
うん、そうそうそう。で、ふって夜中に目覚めたとき、全然知らない番組がなんか、なんか誰みたいな、
あるあるあるある、
誰みたいなが耳元で喋ってるみたいな、
はいは
い、ありますね。
あります、
うん、
しかもポッドキャストとか自動再生するじゃないですか。
そうそうそう、ね、最近ね、はい、そうなってね、
はい、うん、
すら流れてますもんね。確かに。
そうなんですよね。
最近やたらと やっぱね、オーバーザさんをすごいリコメントされるから。
わかります、僕も、ね、そう、それでオーバーザさんを、
そう、オーバーザさん聞くようになってきちゃいました、うん、なんかすごい、もともと気にはなってたんですけど、うん、でも聞くとやっぱあれ癖になるのわかるなみたいな。
わ、うん、かります、わかります、本当に、うん、結構でやっぱすごい人気だから、あのちゃんとスポンサーついてるんですよね。
ね、そうそう
そう。そうで、あの、トリンプ、あの下着メーカーの、
うん、
がなんかついてくれることになって、
うん、
で一番最初の説明のとこで堀さんがはっきりとトランプって言って、あれが許されるのすげえなと思いましたね。あの
スポンサー読みで絶対間違えた。
トランプさんが今ニューヨークに行ってる方じゃないかなみたいな感じで突っ込んでましたけれど、あのゆるさすごいな。
うん、
同じ感じですね。あの同じ感じでレコメントされてますね。はい、そろそろということですかね。
うん、
いや、本当に小森さん、日曜日の朝早くからすいません。
いや、本当ね、すいません。なんか
気持ちいい朝でした。
あ、よかったです。
そう言っていただけてありがたいです。
はあ、で改めて、ポッドキャストのちょっとご紹介を、じゃあ最後に、
はい。
はい。はい。していただいて、はい。
はい。我々3人のポッドでラジオという番組やってまして、ポン、松尾、こぼしの3人でやってるラジオトーク、バラエティ番組となっておりますので、またぜひお耳に合いましたら
聞いてみてください。いいですね。
いいですね。
さすが。
かぶせてきますね。
かぶせて
きます
。まあ、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast とかで検索していただけたらという感じですかね。
はいはい、ぜひお願いいたします。はい。
します。はい。で、我々もですね、20日の木曜日、東長野の雑談。こちらのクラフトビールと、ちょっと週ごととかで変わるんですけど、基本的にはこうカレーがあって、うん、ちょっとおつまみとかもありますし、もちろんソフトドリンクもありますので、
ラフトビール楽しみだな。
角川さんがクラフトビール楽しみだなって言いながら、めちゃくちゃリアルに肩回してましたね。
そうそうそう。もう、飲むぞみたいな。
ね、飲むぞみたいな。初めてのですね、ちょっとリアルイベントで、
はい、
3人の皆さんにも来ていただけると。
はい。緊
張しちゃってます
ね。
ありがとうございます。
で、我々3人が、この番組始めて以降、初めて3人とも揃うと、リアルでですね、貴重な場になりますので、もし、ご関心持っていただける方は、はい、東中野にお越しいただければ、ツイッターにですね、はい、の場所などもつぶやいておりますので、こちらから見ていただいて、できればちょっと事前に行きますということを何らかご連絡いただけると大変ありがたいというところになります。はい。じゃあ、今日は何人のポッドでラジオから、小星さんにお越しいただきました。小星さん、本当ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。あ、小星さん、フリーズ。最後にしてフリーズ終わりだったかな。
フリーズ終わりだったかな。確かに、なんか出た時も ズームでやった時時々小星さんがフリーズするって話してたんですよね。そういう
のはなるほど。あるあるなんですね。
あすみません。
あすみません。
じゃあ改めて今ちょっと僕がゲスト出演させていただいた時にも小星さんがたまにフリーズするって話をすればしてたなっていう。
やはり怒りましたね僕。
いいタイミングでした。
はい、じゃあ改めまして今日はですね3人のポッドラジオから小星さんにゲストで来ていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
またぜひよろしくお願いします。
またぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。